松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは株式会社クラフトコンサルティング代表取締役木村雄一さんをお迎えしています。先週に引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、はい、お願いいたします。
クラフトが職人ほどこだわりのあることをやっていますという意味合いが先週分かってちょっとすっきりしておりますけど、はい、なんかもうお勉強みたいなんですよ。借地と地主みたいなね。
はい、
はいはい、借地を取り扱っていらっしゃる方のコンサルティングをされている木村さんでございます。
うん、はい、そう、前回お話をしている中で、うん、その書籍の話を少し触れさせていただいたんですけど、私の借地の真実という本のトップバッターに木村さんに出ていただいてるんですよね。その中で木村さんにその借地の歴史を少しお話書いていただいてるんですけど、ぜひ木村さん、その借地の歴史について、なぜそもそも借地が日本に存在してるのかってことを皆さんにお話しいただければと思うんですけど、どうですかね。
そうですね、まず日本のこう不動産の特徴みたいなところなんですけど、土地と建物がそれぞれ別々にその所有できるっていうのが特徴的にはあって、で海外は基本的に土地と建物っていうのは一体で所有ができるっていう
セットなんです
ね。そうですね、だからこの土地と建物が分離する原則っていうのが、この借地っていうちょっと権利関係の難しさを生んでる理由があるっていう。で借地はやっぱり戦前戦後ぐらいから始まっているものが非常に多くてですね、まあ20年30年っていうのを更新を繰り返して、で先代先々代からですね、貸して借りて共に世代交代して今でも続いているっていうのが、まあ非常にその特徴のある不動産の一つなのかなと思います。はい、
これ日本が初めてぐらいのお話なんですか？日本の文化でもあるんでしょうかね。
はい、海外でも借地っていうのはあるんですけども、はい、いわゆる日本の借地とはもう全く異なるもので、はい、まあ、いわゆるこういうその僕らがやっている借地の問題っていうのはもう本当に日本特有のものですね。
そうなんだ。
はい、
やっぱりそれは何でしょう、農家さんが多い国だったからとかあります？
そうですね、もともとその農家をやっていった方々が、はい、まあ、要は小作人に土地を貸してと、でそこからまあ徐々に始まっていったっていう歴史はあると思いますね。
農家が終わった後にその農家で使ってた土地そこまで使い切れませんものね。
まあ、そうですね、だから農地っていうその土地を維持していくのにも税金がすごいかかってきて、で自分で維持できなくて、まあ、ある意味土地を大地主が買収していくみたいなですね、それで日本の大地主っていうのは誕生していくというか、まあ、土地を持っていた人は今度は自分が借り手として、借地人という立場になって、まあ、徐々にそれがこう住宅とか、まあ、そういった貸し借りの制度になっていくみたいな、まあ、そういう、まあ、平たく言うとそんな感じです。
あとあれですよね、はい、東京なんかだと空襲の影響もあるって言いますよね。
そうですよね、戦後のやはり焼け野原になって、やっぱり、住むところがない、食べるものがないっていう時代から、ある意味地主が救済的に、土地を貸してきたっていう、ただそれが時を経て非常に強い借り手側の権利になってしまって、まあ、地主としたら地代は安い、税金は高い、なかなかもう帰ってこない、すごいいい場所にある土地なのに。
税金はその底地さんですね、地主さんが払わなければいけないんですか？
土地の固定資産税はもちろんそうなんですけども、はい、地主さんっていうのはやっぱり将来の相続税の問題がありますので、まあ、そこがやっぱり頭の悩むところだと思うんですね。はい、
でその借りてる借地さんは地代というものを払っているんですけど、地代が物価に連動して高くなっていっているわけではないので、
それはどうしてできないんですか、セッティングは。
そうですね、昔、地代家賃統制令といって、国がその勝手に地代を上げさせないようにしてたりとか、そういったこうコントロールをしてた時代もあって、でそれの非常にこう名残もありながら、地代は安いもんっていう認識がずっと粘着性を持って、なんかこう今でも来てる。あとは契約が20年単位っていうのがあると思います。2年ごとだったらその都度改定って考えるかもしれないですけど、20年ごとだとその機会があんまりないというか、そういったいろんな要素が絡み合って、地代はあまりこう上げられないというかですね、安いままで来てるっていうのがあります。本当にびっくりするような一等地で、びっくりするような値段で貸してる住人さんもいらっしゃる。
なんとかならないのかしら。
それこそ20年前のものの価値と今の価値って違うじゃないですか。
はい、
いかに、地主さん、要は底地権者が大変な思いをしてるのかってのは分かってくると思うんですよね。
本当ですね。
当初は良かれと思って貸したのに、まさか帰ってこないと思わないですか。ちょっとした罰ゲームですね、これ。
本当ですよね。そんなの聞いてないのって感じですよね。
で戻す時には買い戻さなきゃいけないって、だって貸してあげたんですよ本来。おかしな話ですよね。
そうです。
誰のための法律だった話ですよね。
でまたその貸してた時からどんどん世代が変わって、もうお孫さんぐらいの世代からのご相談というのもありますか。
まさに本当にこう人間関係がどんどん希薄化してしまっているので、昔はその地代を地主さんに持って行って世間話しながら、人の関係で土地の貸し借りも続いてきた。それがもうだんだん核家族化して、地主ともあまり縁がなくなってっていうような、そこが非常にこう借地の特有な問題の一つだと思います。
あとは過去困っていてお借りしてた土地、底地権者に対して、要は地主さんに対して感謝の思いを持って住まれてた方々が、代替わりしている方たちはそんなことは何も知らないです、
関係性がもうね希薄になって、
で今インターネットで調べれば借地権者の主張ができるってことを書いてあるじゃないですか、地主さんからしたらたまったもんじゃないですね。
本当ですね。ちょっとまた具体的に次週いろいろとさらにお話をお聞きできたらと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ベリーベスト法律事務所は全国に70拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所大阪オフィス弁護士岩本俊也さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
は
い、
今回は2度目でございます。岩本さんの専門は特に何になりますか。
そうですね、私今はですねベリーベストの中で交通事故分野のサブマネージャーという立場で仕事をしていまして、交通事故であったりとか労災事故であったりといった案件をたくさん取り扱っております。
もう長いことそこに特化してやられてるんですか。
そうですね、それだけをやってるわけではないですけれども、ここ5年以上はその分野がすごく数としてはたくさん経験してますね。
この5年間の中でその、交通事故だったり労災に関して何かこう時代の流れによって案件が数が変わってきたりとかってあるものなんですか。
そこの違いはそんなに出ていないんじゃないかなとは思いますね。弊社単体で言うとその分野にすごく力を入れてる部分はあるので、お客様の数は増えてるんじゃないかなとは思いますけれども、全国的なことで言えばおそらくそんな、要はいつの時代もやっぱり交通事故だったり、こういった労働災害っていうのは常に一定数あるのかなとは思いますね。
あと労災に関しましては本当に働き方が多様化されてますので、いろんな働き方がありますし、女性もどんどんね社会に参画されていってますので、問題や課題もまた種類が増えてそうな気がしますけれどもね。
そうですね、やっぱり、それこそ一時期その過労死であったりとかっていうことがすごく、社会的にも話題になりましたけれども、そういったところで新しい労働災害、新しいというのか注目される労働災害っていうのが変わってきているところはあるとは思いますね。
今ちなみにどのようなものが注目されだしてるんですか。
やはり近年でいうと、そういう過労死であったりとか、その精神疾患であったりとか、そういったものが増えてきているんではないかなとは思いますね。
精神
その方たちってのは個人の方が、ベリーベストに直接問い合わせしてくださるんですか？
そうですね、弊社は基本的にこういった労災事故に関しては個人のお客様 の、 ご依頼を中心に受け止まっていますね。弊社は主にインターネットの広告なんかを中心に集客しているので、そういったところから見つけていただいた方がからお問い合わせ直接いただく形ですね。
これご家族が相談してきてでもあるもんなんですか？
そうですね、労災事故はやっぱり、亡くなられるケースであったりとか重症のものも多いので、そうなるともう直接ご本人からではなくてご家族だったりご遺族からご相談いただくということも多いですね。
初回面談とかってすごいこう、神経を使う面談になるんですね。
そうですね、やっぱり大きなお怪我されていたり、場合によっては亡くなられたご遺族っていうこともあるので、そのあたりはまずはそのあたりなんですかね、お客様のお気持ちに寄り添ってっていうところから始まるものにはなりますね。
あとはその今でこそですけどセクハラとかパワハラとかね、なんかそういう問題もやっぱり関係してくるんですか、今の時代だから
こそ。そうですね、正直そうそう簡単にこの労働災害というふうに認められるわけではないですけれども、やっぱりすごく重度のものであったりとかっていうものになるとこの労働災害労災として認められてご相談に来られる方っていうのもいらっしゃいますね。
あとはなんかちょっとね、こちらの資料にも書いてくださってますけれども、業務中のいたずら、あとは故意の怪我、あと仕事中の第三者との喧嘩行為、休憩時間中のキャッチボールとか、この辺は労災なのどうなのっていう感じがしますけれども。
そうですね、そのあたりになってくると、もう労災としては認められないことが多いようなものになってきますね。
でもこのようなことで訴える方もいらっしゃるということなんですね。
そうですね、ご相談に来られたりとかいう方もいらっしゃいますけれども、
休憩中のキャッチボールとかちょっと会社では関係ないんですけどって思わず言ってしまいそうになりますけど、そのなんか線引きというか、どこからが労災でどこからが違うのかみたいなところって、分かりやすく言うとどのようにいつもお話されてるんですか？
そうですね、この労働災害っていうものは、基本的にはお仕事中の怪我であったり病気であったりっていうものですし、あとは通勤中のものも含まれてきます。で、必ずしもその職場内のものだけではなくて、例えば、微妙なところもありますけれども、職場の飲み会のものなんかでも業務の一環と認められれば含まれることもありますけれども、裏を返すとそういったもうお仕事だったりその通勤にもう直接は関係ないですよというところになってくると、労働災害ではないという、そういった線引きかなと思いますね。
終了の、その規則もちゃんと理解しなきゃいけませんね。
そうですね、やっぱり法律のルールっていうのをきちんと理解しないと、そこの線引きも難しいとは思いますね。
また次週引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
本日ご出演いただきました岩本さんが所属しておられますベリーベスト法律事務所のお問い合わせ先です。0120-20-1000番、0120-20-1000番です。
松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。